ういと、へこまず、ですね、今日はどうしようか迷ったんですけども、てか最近そんなことばっかりですけども、まあやろうかなと、まあ少しずつ、潰していって、目指せ1000話という形で頑張ろうかなと思ったんで、来ました。で、ですね、早速レス読みをすればいいかな。うん。368番で、おーと。うん。ん？何が言いたい？まあ来たってことかな。うん。で、369でおっちゃんコント。まあおっさんじゃないんですけどもね。とりあえずこんばんはと。で、371、イサムの兄さん、こんばんはと。出た兄さんっていう人。どなたかわかんないですけども、兄さんって呼ぶ方が出てきましたけども、とりあえず、困ます。まあ、兄さんでもないんですけどね。で、372、まあ、本当は長なんですけど、372、クロノクロスと聞いておっちゃこんと。今かけてる曲はクロノクロス、時の傷跡って言っときながら、自分はですね、クロノトリガーもクロノクロスもやったことはござんせんと、曲がいいのは知ってるっていうぐらい、うん、めちゃくちゃクロノトリガーに関してはね、バッチリなはずなんだけど、なぜかやってないと、なんでなんだろうな。あの時多分自分お金なかったからね、買えなかったんだよ多分あの時。うん。で、バハムートラグーンとかやってたから。で、373、おっちゃんこーと。まあ、おっさんじゃないんですけども、こんばんはと。俺のマイリストの半分はおっちゃんからと。マイリストの半分？自分から？どんだけだよ。すげえな。まあ、どうもありがたいことで。で、ですね。早速、やりたいと思います。新あっちの世界ゾーン56話目、から、まあ、K で言えば、156話目からなんですけども。曲と。とりあえず、100話ごとに、バックの曲を変えていこうかなと思ってるので、とりあえず統一で流していくという形でいきたいというふうに思います。じゃあ行きましょう。早速どこまでできるか分かりませんけど、まあ目標15話分今日読む、第70話まで読めればいいかなと思ってます。じゃあ行きます。第56夜で、うふふふでいいの？うん、ピンポンになった。で、信長波平さん段から。じゃあ行きましょう。昨夜大学の友人と後輩で飲み会やりまして、怪談話になったのですが、後輩の話でめっちゃ怖い話があったので書き込みます。多分こっちの世界に属すのでは。夏休みのある日、父親の会社の別荘へ一泊の旅行へ行きました。その別荘は平屋で、庭に大きな木がある綺麗な家でした。その夜のことです。親子三人で寝ていましたが、ふと夜中に目が覚めたのです。その時ふと耳に女の子の声が聞こえたそうです。それは外から雨戸を閉めた窓をコンコン叩き、窓を見ると30歳くらいのおばさんが窓を叩いていました。ニコニコというより、似たーという笑顔で、開けてくださいというのです。はじめはお化けかと思ったそうです。でも様子で人間だとわかり、 過去彼は結構霊体験してる。何ですかと尋ねると開けてください、似たと子供のような表情。ダメだよお父さん落ちちゃう。開けてよ。彼女は窓を開けようとします。ダメだってば。じゃあ表で遊ぼう。遊ぶって何して。あそこの木の下で遊ぼう。気持ち悪いなと思い、帰ってください、開けて入れて遊ぼう、作ったような笑顔でした。もううるさい、彼は怒鳴ると眠りにつきました。しばらく彼女は何か話しているようでしたが、次の日母の声で目が覚めました。今日は表出ちゃダメよ。なんで。何やら外が騒がしい。窓の外を見ると警察が集まっていました。そこには大きな木に紐をかけ首を吊ってる死体がありました。それは昨夜窓を叩いていた人でした。今でもふふっという声が耳を離れないそうです。以上。で、次、第57夜で前世の記憶三道リアル三段。自分は前世の記憶があると言っていた人に会ったことがあります。あれは僕がまだ女性を知らないチェリーな頃、当時高校生だった僕は下校の途中、一人の男が配っているビラを手に入れました。その内容は恐るべきものでした。世界各国の上層部はすでに宇宙人と密約を交わしている。彼らは人類の総人口を100分の1に減らす計画を画策している。日本も例外でなく、テレビを使って特殊な電波を流して犯罪や事故を起こしている。興味を持った僕はビラを配っている人から詳しい話を無理やり聞かされました。彼の前世は宇宙人で地球への介入を反対していたらしい。でも彼をよく思わない者に殺されたとのこと。彼は日本人に転生してこうして真実を広げる運動をしているが、それをよく思わない日本国家は彼を抹殺しようとしているらしい。その証拠に彼は今月に入って3回も車にはねられたらしい。最近は馴染みの店以外では物を売ってくれないらしい。宇宙人の技術で2000年までに日本で大きな地震が3回起きるらしい。最後に彼は、秘密を知った君も狙われるかもしれないから気をつけろと忠告してくれました。以上。てかこれあっちっていうかこっち、もろこっちの世界ゾーンじゃねえのかと思うんだけど。あれ2000年にでけえ地震3回起きた。2000年までに起きたかな。で、次、第58夜、皆さん見ました。でワオさん段。フジテレビ系列の奇跡体験アンビリーバボーという番組をご存知でしょうか。関東地方では土曜の夜7時より放映されています。8月1日土曜日の同番組はタレントの恐怖体験を放送しました。1番目は今から風見慎吾と高木玲でいいのかなの証言による映画超高層ハンティング。この映画も黙示録風の怪しいオーラに彩られた作品でしたっけね、のロケ現場における怪奇現象の話でした。詳しい話は省きますが、そのロケ現場にいてはいけない、いるはずのない幼女の姿が多数の出演者スタッフに目撃されていたという内容です。ロケ現場の再現フィルムに交え、風見慎吾や高木玲の VTR 証言が入ります。さてここです。番組開始6分が経ったくらいでしょうか、高木玲の証言が放送されているとわずかに女の子の声が聞こえます。スタジオにいる女性ゲスト野村優香、山田マリアの声質とは違います。過去たまにゲストの発言をかぶせる演出がある。明らかに小さな子供の可愛い声質なんです。でも可愛い声なのに怖いんです。怖い声なんです。地の底から聞こえてくるような恨めしい響きなんです。穴の底から 穴の底から足元にすがりついてくるような。余韻も何もなく、ただその声だけ聞こえてくるんです。ビデオを何回もプレイバックしてセリフを聞き直したのですが、完全には聞き取れませんでした。高木玲のボイスレベルが高いため。なんでこんなこと言うのか、なんで置いてっちゃうのみたいに、どちらにしても恨めしい感じの内容にしか判断できないんです。以上。短い、いけるんじゃねっていう。で、第59夜、那須高原の回、三道リアル三段。皆さん、梅雨が明けたくせに大雨なんぞ降って蒸し暑い日々、いかがお過ごしですか？こんな時の視聴目的なら那須高原なんかがおすすめです。あそこは出ます。これは僕が中学生の頃の話ですから、もう 7,8 年前の話です。山田塾に通っていた僕は有名な夏合宿に参加することになりました。夏合宿とは、塾生を那須高原のいくつかのホテルを借り切って缶詰状態にして無理やり勉強をさせる日々の1週間のことです。実に辛い日々でした。こっち的にもあっち的にも。あてがわれた部屋に入って、部屋の隅の押し入れの前がなんか変だと思っていました。僕らの部屋は8畳くらいで、メンバーは7人。荷物などを置くスペースに1畳使って、1人1畳で布団が引ける計算になります。じゃんけんで負け、僕がそこになってしまいました。でも当時からあっち系の話が好きでしたが、そういう世界は自分とは無縁だったので、これといって心配はしていませんでしたし、体験できるものならしてみたかったのです。そう、これが若さゆえの過ち。翌日、僕は悲鳴を上げておきました。部屋のみんなもびっくりして近づいてきました。右足が強烈に痛いのです。ひねったとかつったとかいうレベルではありません。折れたくらいの激痛です。涙がにじむほどです。医務担当の先生のところに運ばれて診察されましたが、外傷がないので骨にひびが入っているかもしれないということで、病院でレントゲンを取りました。骨に異常はありませんでした。不思議がる面々。でも僕はなんとなく原因が分かっていました。そう、あの部屋のあの場所です。夕方頃には幾分痛みも引いてきました。そこでいろいろ理由をつけて友人 H と寝る場所を変わってもらったのです。そして翌日、僕の足は嘘のように治っていました。代わりに友人 H が右足の痛みを訴えていました。その日、このことを部屋のみんなに話すと、好奇心旺盛な K が自分もそこで寝てみたいと言い出しました。よせばいいもの。翌朝、 H の右足は治り、 K が右足の痛みを訴えました。あまりに出来すぎていて、先生に疑われたほどです。少なくともその部屋には何かあったんです。何もしなければこれくらいで済んだのです。なのに僕らはあれをしたがためにえらい目に遭ってしまったのです。那須高原のとあるホテルに夏合宿に行った僕らは、そこで寝ると必ず右足が痛くなる場所のある部屋に泊まる羽目に。那須高原の回その2。原因を突き止めようということになった。これはおそらく霊障だ。ならば霊を呼び出して聞くのが手っ取り早いってなわけで、百物語をすることになったのでした。授業から解放されて午前0時くらいから開始しました。ろうそくとか手に入らないので、1話終わるごとに電気を消すことにしました。今思うとバカなことをやっていますが、当時はかなり疲れていたのです。最初はみんな真剣でしたが、20話を過ぎたあたりからなんか軽くなってきて、もうやめようぜ、明日早いからと言い出すやつも出てきて、雰囲気が悪くなりました。とりあえず4分の1の25話までやろうということで、23話か24話を話している途中、ふっと電気が消えました。おい、話終わってねえぞ、つけろつけろ。みんな苛立っていたので、避難が電気係に集中します。俺消してないよ。電気のスイッチに一番近いそいつがそう言いました。みんなの座っていた配置的に、そいつの以外が電気を消すことはできないのです。 電気係のやつが僕らを脅かしてやったんだなと思っていると、カタカタと障子と襖が音を出しました。地震かと思っていると音が激しくなり始めました。床は揺れていません。地震じゃない。真っ暗な部屋の中、ガタガタガタガタっと障子と襖の揺れる音がします。この状態は普通じゃないと感じた時、ブーンと虫の羽音ともバイクの音とも取れる音が部屋のどこからか聞こえ始めました。なんだよ、やばいよ。ガタガタっと怖くなってみんな襖を開けて廊下に逃げ始めました。僕は判断が遅れて最後に逃げる羽目になりました。急ぎすぎたせいか誰かを踏んでしまいました。僕が最後で7人全員廊下に出ました。廊下から部屋を見ると真っ暗な部屋は廊下の明かりで照らされていましたが、しばらく障子や襖がガタガタ鳴っていました。そこで僕は自分が部屋を出るときに誰を踏んだのかという疑問に気がつきました。そう、僕らの百物語を僕ら以外の8人目も聞いていたのです。音が止むのを確認するととりあえず部屋に戻って電気をつけ、窓を開けて空気を入れ替えました。みんなこの部屋では寝たくなかったのですが、廊下にいると怒られるのでその晩は何度か努力して寝ました。そして翌日、僕は塾の先生から那須高原にまつわるある話を聞いたのです。またピンポンピンポンなんてな。で、那須高原の回完結。当初秘書に最適とかいう趣旨で書き始めたのですが、冷夏で十分涼しくギャフンな感じで超 MM です。今回でこの話はおしまいです。僕らの部屋には何かいて、しかも出るので、なんとか部屋を変えてもらえないかと先生に相談してみました。すると、どこも出るから気にするなと言われました。僕らの部屋はあのホテルで出る部屋ナンバー3で、もっと出る部屋もあるとのことでした。廊下の壁に入っていく男の霊や、天井から眺める目とか、いろいろな話がこのホテルにはあるらしいのです。そんなに出てよく経営が成り立つと思いましたが、なんでも夏しか出ないそうです。古株の塾の先生の話によると、那須高原のこの辺りはおば捨て山だったそうです。塾が借り切っているホテルのほとんどにあっちの世界系の話があるというのです。僕らのホテルには前の経営者の死んだお子さんがよく遊んだ家庭用のブランコが置かれている、封印されている開かずの部屋があったり、隣のホテルの入り口にあるお地蔵さんはロープウェイの事故で亡くなった家族を弔うものですが、夜そこに血濡れの家族の霊が出るとか、ホテルに限らずいろいろな噂があるとのことでした。おば捨て山だったことからそういうものが集まるのではなく、そういう山だったからおば捨て山になったのかもしれませんね。これが中学校時代に僕が那須高原で体験した話と聞いた話です。以上。ジータレス読み、874、ヤージョーって書いたんですけど、何が言いたいか分かんない。反応した？なんか、どういうことよ。幼女が出てくればいいのか。で、375、今夜は 100話まで行きますよねと。無理。それは無理だろ、どう考える。3時間ぐらいで35話ぐらい読めんのかな。まあ、中の話の長さにもよるんですけどね。で、376、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないです、でもこんばんはです。で、377番、おっさんの兄さんこんばんはと。おっさんでもないし兄さんでもないですけど、兄さんかもしんないで、こんばんは。何これ。とりあえず頑張ります。多分ね、どうなんだろう、500話超えとかしてる時にみんな飽きてくんのかな、これ大丈夫これ。でもいたこさんも聞いてるしね、頑張るよ俺。なんか なんかよくわかんない話が多いね、これ。あっち、こっち、どっちって感じで、でいきます。60夜、もう60夜か。実際に体験したところ、カオルさん談。皆さん知ってる有名なところ、富士山、出るんですよ。私の妹の学校の寮で。富士山のすぐ近くで、学校側も幽霊が出るのを承知で、破格の値段で手に入れたそうです。もちろん出る部屋は使用禁止ですが、学校に迷惑がかかるので学校名は明かせません。すいません。東京都内にある高等学校です。以上。第61夜、夏季合宿の階段、立野光雪さん談。那須高原恐るべし。子供の頃はよく足の子とか言ってたけど、幸か不幸かあの辺りでは何も怪奇現象に出会ったことはありません。その代わりといってはなんですが、他の場所での体験談を一つ。学校の階段ならぬ合宿の階段特集というものも時節から楽しいかもしれませんね。では早速本題。あれは浪人中、予備校の夏季合宿に参加していた時のことです。その合宿というのは、鎌倉の海辺のホテルに3日間泊まり込んで、ひたすら勉強するという悪夢のようなイベントでした。まあ、とはいえ、受験生とは名ばかりの不良浪人。しかも親が最後の希望を託してこんなイベントに送り込むような連中です。昼間に勉強時間があるのを除けば修学旅行と変わりません。夜の自習時間、過去自由時間、と読むになれば、密かにトランプしたり雑談したりと遊びまくりです。そんなわけで最終日までには、普段予備校では口も聞かなかった連中と仲良くなっていました。最終日の夜、夕食後の自由時間に部屋で喋っていると、窓際で外を見ていたやつがしきりに外に向かって手を振っています。なんだなんだとみんなで窓の外を見ると、ホテルの前の通りを渡ったところにある防波堤の上に4人の女の子が並んで座ってこちらに手を振っています。女の子たちは合宿に参加している生徒でした。彼は大声で、今行くからそこで待っててねと叫ぶと、私を含む5人の男どもを誘ってホテルの外へ向かいました。私たちが防波堤のところに着くと、女の子は3人しかいません。私が、あれ、もう一人いなかったと聞くと、女の子たちは、ううん、三人だよ。同室の男たちも、何言ってんだよ。と、どうも三人しか見ていないような口ぶりでした。私と、もう一人を除いて。確かに彼も、過去名を忘れたので、仮に浪人生 A とする。もう一人、水色と白の縦縞のワンピースを着た女の子を見ていたのです。私と A 君は全てを悟りました。 A 君もあっちの世界の住人だったのです。私たちはホテルのロビーに別の友人の姿を見つけたのを口実に、人数が合わないからあっちの友達の方に混ぜてもらってくると言って、彼と一緒にその場を離れました。結局私と A 君はどこのグループにも混ざらず、お菓子と飲み物をもらっただけで部屋に戻りました。窓の外を見ると、まだ6人は楽しそうに話していました。しかし彼らのすぐそば、ホテル前の横断歩道の前に彼女はいたのです。こちらを見上げて、ゲッ。私と A 君は幾同音に驚きの声を漏らしました。その声が聞こえたのかどうか、彼女はすっと姿を消しました。見た。私は昔の漫画のような間抜けなリアクションしか返せませんでした。当時は私も人並みに幽霊は怖かったのです。結局女の子たちと遊んでいた連中は何事もなく帰ってきました。我々は下手に見えて逃げたせいで、かえって怖い目に遭ってしまったのです。下手に見えてば、下手にで会ってた、で続き。しかし霊と出会って何事もなく済んだ後でよく思うのです。あの時逃げずにあの場所に居続けたら、もっとあの霊に積極的に何かをしていたら、一体何が起こっていたのだろうかと。以上。 で、ジーター378。まあ、1000話もあれば、ランダ戦だろうね、と。まあ、ランダ戦ですよ。もう、どうなっちゃうんだろう、でも。まだ200話いってないからね、これね。これ、600話、700話あたりが多分ヘビーなのかもしんないけど。まあ、いいや、頑張ろう。いつ終わんだろうな、だけど、これ。ペース的に悪くはないと思うんで。5月とかに終わる？で、第62夜、鹿児島ナンバーの車、その1から5。これもう5話分だぜ、ある意味。命知らず三段。これは長い。鹿児島ナンバーの車、その1。お久しぶりです。命知らずです。はるか昔、私は次の機会がありましたら後輩の H 君の話をすると皆さんにお伝えしました。それ以来いくつかのお話を書き込んできましたが、 H 君が登場する話は一つもありませんでした。数日前、私はその件である人からお叱りを受けました。早く書いてくださいよ。あの話には後日談もあるんですよ。ニョロニョロなんて書いてる場合じゃないですって。うわ、H、君はあっちの世界ゾーンの読者だったのか。いや、紹介したのは私なのだが、読み続けているとは思っていなかった。当然だといえば当然だが、ハンドルネームもしっかりバレてるし、これじゃ自爆ネタが書きにくいな。まあ、とにかくこれでは例の話を書かずにはいられません。後日談を聞き出すためにも私は筆を取ることにしました。しかし H よ、この話は長いぞ。しかも私の文才では君の恐怖を伝えきる自信がない。実は何度か書こうとチャレンジしたのだが、全然怖く書けないんだよ。そんなわけで今回は花から怖く書く気はありません。お気楽にこっち気分で書くことにいたします。ごめんな H。 それでは本編です、どうぞ。去年の夏、 H 君は部の夏合宿に参加しました。場所は鹿児島、6泊7日の予定です。5時半起床、22時消灯、きつい練習と味気ない食事、筋肉痛の体に鞭打って無理やり海で泳がされる休憩時間、はっきり言って地獄です。楽しいはずあるわけない。しかし息抜きもありました。4日目の先輩たちのおごりによる休日と、その前日にある階段大会&肝試し、そして最終日の飲み会です。まさしく飴と鞭、部員たちを逃がさないための怪獣策でした。これを1年間通じることによって、新入部員たちは立派なマゾンではないオスの心を身につけていくのです。まだ辛さに喜びを見出せない1年生たちは、3日目の夜をそれはそれは楽しみにしていました。 H 君には霊感がありました。あると言っても時々金縛りに遭う程度で、特別な何かが見えるわけではありません。まさにあるだけの男でした。しかしそれでもない人間より一歩抜きに出ているのは確かでした。そして怪談大会の夜がようやくやってきました。その2、怪談のやり方はこのホームページよろしく、ろうそくを人数分立てて吹き消していく百物語方式で行います。民宿によっては家事現金だとかいろいろ制約はつきますが、やはりこの方式が日本全国共通。話がくだらなかった場合は足で消したり拳で消したり体に垂らしたり、使い方は様々。雰囲気作り以外にも何かと便利なのです。 H 君はこの夜ブレイクしました。調子に乗り、周りの受けを狙ってあることないこと吹きまくりました。嘘、大げさ、紛らわしい話の当事者たちが聞いたら、ブチ切れて呪われそうなことを言いまくったのです。H 君だ。自分に霊感があることを軽んじて。しかしこの夜は何事も起こりませんでした。肝試しも無事終了し、合宿の最終日に飲み疲れて眠っても何も起こりませんでした。鹿児島のバカにされ青筋立てている霊たちは、彼が一人になるのをじっと待っていたのです。異変は彼が熊本に帰り着いたその日に起こりました。自分の巣箱ワンルームマンションで疲れを癒していると玄関のベルが鳴ったのです。あっちの世界？いえいえ、まだ少し早すぎます。ボクシングで言うならジャブどころかゴングも鳴っていないんです。 ドアの外には彼の友人が立っていました。そう、ありがちな相談に乗ってくれ攻撃です。別の日にしてくれればいいものを、まあ急を要したのでしょう。 H 君は親身になって聞いてあり、追い返したのが午前1時でした。あ、念のため彼の名誉のために言っておきますが、何の相談かは聞いていません。その点では信用のおける男です。 H 君の男の友人は困ったことがあったら何でも彼に相談するように、お金のこと以外だったら快く応じてくれます。無償でこぎ使いましょう。女の知人は彼の先輩に相談するように、こちらは優勝です。で、友情のために心身の疲労が増した彼は眠りにつこうと部屋に布団を敷きました。繰り返し言いますが、友人はもう帰っています。残っていて布団にくるまりながら相談してくれたなら、これは笑い話でいい思い出になったんですがね。人生はままならないものです。小さな明かり、かっこ紐を2回引くとつく、そうあれです、をつけたままゴロンと横になりました。眠れません。お約束ですが、体が疲れているはずなのに頭がどうにも眠ってくれないのです。そうするうちに、お待たせしました、やってきたのです。そう、金縛りです。その3、さあ、あっちの世界のゴングが鳴りました。第1ラウンド開始です。先制攻撃は心霊鹿児島グループ、お箱金縛りデスロックが効いて H 君は動けません。私は経験がないので分かりませんが、 H 君によると金縛りが起こると決まってゴーという耳鳴りと、過去ブリキのバケツに頭を突っ込んで金属バットで殴打されてる感じだそうな、あと床から平行に宙に浮くような奇妙な浮遊感があるそうです。霊たちは早速バケツを彼の頭にかぶせました。そしてバットで殴打殴打ランダランダ、ゴングで叩くはタップを踏むはもう大騒ぎです。しかし慣れている H 君はビクともしませんでした。ああ、次は浮遊感だな、あれ結構好きなんだよな、などとぼんやりと考えていたほどでした。採点10対9、 H 君優勢です。このままではいかん。セコンドの指示に従って霊たちは方針を変えました。何のダメージも受けていない H 君に向かっていきなりフォールしてきたのです。H 君の体はいきなり床に押さえつけられました。セオリーを無視した攻撃に彼はぎょっとしました。跳ねのけようにも体が動きません。まるで見えない幾本もの腕が全身を押さえつけ、床から伸びた腕たちが彼を引きずり込もうとしている。フォールの基本は肩です。恐怖が彼を捕らえました。瞬間的パニック、火事場のバカ力。今まで金縛りはあっても霊に触れられたことのなかった彼はめちゃくちゃに暴れました。すると金縛りが解けました。彼はその勢いで跳ね起きると部屋の明かりをつけました。毛布には乱れた毛布だけ、あ、布団には乱れた毛布だけ。当然ながら特におかしな痕跡はありません。時計を見ると午前2時半、1時間以上も眠れずにいたのです。体調はいいのに空回り、知らず知らずのうちに相手のペースに巻き込まれて気がついたらノックアウト、そんな試合があるものです。 H 君はそれにまんまとハマってしまいました。多少嫌な気持ちはしたものの、彼はそのまま電気を消すとまた寝転がってしまったのです。疲れていたのか慣れていたからか、先ほどの恐怖をすっかり忘れてしまっていたのです。もうおかしなことは起こるまいと。ところがギッチョンウッシーし、霊たちは北総園でいたことでしょう。今度はすぐに2度目の金縛りが H 君を襲いました。その4、懲りずに寝ようとした H 君を懲りずに金縛りが襲いました。第2ラウンド開始です。ゴーという耳鳴り、そして今度はちゃんと来ました、浮遊感。いつも通りです。ほっと一息ついたもつかの間、またも異変が起こりました。H 君がゆらりゆらり漂っていますと、その手が誰かに掴まれたのです。掴まれたという表現は適切ではありません。触れられたというか、優しく添えられているような感触です。ひんやりと冷たいその手は H 君の両手をすっと軽く引きました。すると H 君の体がずるっとずれたのです。霊に触れられる、 その初体験を数分のうちに2回も済ませただけで絶叫ものなのに、それをさらに上回る経験でした。彼は先ほどと同様必死で暴れました。しかし今度は全く金縛りが解けません。軽く添えられているとしか思えないのに、その手の感触は一瞬たりとも離れないのです。体は少しずつ少しずつ手に導かれて足元へとずらされていきます。やばい、このままだとどこかに連れて行かれる。 H 君を空前絶後の本能的な恐怖が襲いました。恥も外聞もなく、外聞もかなぐり捨てて悲鳴を上げました。
うわぁ、
腹の底から野生の雄たけびを発したのです。格闘技を習っていたのが良かったのかもしれません。雄たけびとともに手の感触も金縛りも解けました。羽を着て電気をつけました。いつもと変わりのない部屋が照らし出されます。しかしさすがにもう眠る気にはなれませんでした。この部屋にいたらやばい、この部屋にいたら今度こそ連れて行かれる、いや今晩一人でいたら今度こそ次こそ助からない。 H 君は服を着ると部屋を飛び出しました。先ほどの相談を受けた友人、彼の部屋で一晩過ごそうと思ったのです。靴を履き玄関を開けると外は異様な明るさでした。その後、玄関を開けた彼を照らしている明かり、それは車のライトでした。 H 君の家の前にある駐車場、そこに停車している1台の車が H 君の部屋のドアを照らし出しているのです。ライトの中で一挙一動を見守られているのは気持ちの良いものではありません。 H 君は車が出ていくのを待つことにしました。しかし誰かを待っているのか出ていく気配はありません。一体どこのドイツが乗ってるんだ。散々な目にあって気分を害している H 君は運転席を覗こうとしましたが、逆光でよく見えません。その代わりにナンバープレートが見えました。鹿児島県丸バツ丸丸バツバツ、鹿児島ナンバーの車。 H 君は不気味なものを感じました。しかし部屋に戻ることも玄関の前でじっとしていることもできません。仕方なしに H 君は鍵を閉めてライトを迂回してマンションを出ました。早いところその車から離れたかったのですが、街灯の少ない狭い道を歩き始めると後ろから低いエンジン音がついてきました。鹿児島ナンバーの車です。その車は H 君を追い越さずに徒歩と同じ速度でぴったりとついてくるのです。偶然出かけるタイミングと方向が合っていたのだろう。追い越さないのは道が狭いからだ。H 君はそう思い込もうとしましたが、車はどの曲がり角を曲がってもついてくるのです。クラクションも鳴らさない、近づきも離れもしない、ただ黙ってついてくる。 H 君は友達の家に向かう道から離れ、何とかその車を巻こうとしていたのですが、ついに耐えきれなくなり車を先に行かせることにしました。幸いなことに大学の近くの裏道には人一人しか通れないような細い路地がたくさんあります。彼はその一つに入って車が通り過ぎるのを待ちました。路地で息を潜めている彼の前に車のライトがゆっくりと近づいてきました。だんだんと大きく、もうすぐ車が目の前を通り過ぎる。徒歩の速度で車は悠然と彼の眼前を通り過ぎました。何も変わったところはありません。特別な演出もありませんでした。ただ車の運転席には誰も乗っていませんでした。彼は路地の反対にダッシュで駆け出しました。そのまま休まず友人の家に走りました。ベルを鳴らしドアを叩きますが、寝ているのか出かけているのかドアは開きません。ドアの前で友人の PHS に電話をかけましたが、電源を切っているらしく繋がりません。もう一人で夜を過ごす気になれない H 君はその晩コンビニで夜を明かしました。次の日、彼は昨晩どこに行っていたのかと友人に問いました。返ってきた返事は、相談の後一晩中部屋に行ったでした。当然 PHS の電源も入れていたそうです。コンビニではなく自分の部屋に戻っていたら どうなっていたのでしょうか。以上。で、ジータ、379番、99人も終わらせたおっさんなら2月ぐらいには終わるんじゃねと。だおっさんじゃねっつうの。いやー終わんねえべー、2月無理じゃねえと思うよ、うん。で380、おっちゃんには期待しているよと。だがおっちゃんじゃないし、期待されても頑張ります。で381、幼女とガチムチが金縛りだと聞いてきましたと。ね、断片しか聞いてねえからもうわけわかんねえよもうどうなってんだよ。で382、今来たおっちゃんちゃんと人参食べてると知らねえよ。まあ、おっちゃんじゃねえけど人参なんで人参出てきた。うん、つか好き嫌いないから人参食べますけどね別にね。で、なんで人参なんだろう。で383、おっちゃんってイジリーに似てるよねと。おっちゃんじゃないしイジリーに似てるよねって言われても似てないと思うんだけどな。似てる？いや似てないね全然ね似てないと思いますけど、突然なんでイジリーが出てきたのかもわかんない。さっきのこの382、383がよくわかんない。人参食べてるって言うと、イジリーに似てるよねって、どっから持ってきたそれ。で、384、おっちゃんの息子が金縛りでイジリーだと聞いてきましたと。出た？もう繋がり、ってかもう、そういうことじゃなくて、うん、よくわかんないけど。息子どこに出てきた？もうあっけわかんねえよ。金縛りでイジリーはわかるけど、うん。持ってきちゃったね、どっかからっていう。さ、次行こうかな。もう、てかわかんねえよ、最近の。なんとかと聞いてって書いてあるやつは。もうただ繋げてるだけなんだ。俺どうしたらいいよ、俺は。で、385。あ、似てるかもと。誰だ、おい。で、386。おっちゃんがイジリーと人参と聞いて、ちゃっちょ、ちゃんちゅんと。ダメだ、このスレ。このスレ終わりだろう、これ。大丈夫かこれ。ええ。あ、似てるかもだって。マジかよ、おい。まあいいや。てか、良くないけど。で、いきます。次。第63夜。後ろに、千里さん、千里さん、段かな。どっちかな。千里か千里。今お盆休日出勤中で一人事務所で働いてるんですけど、画面に反射して見える僕の後方3メートルくらいのところに誰か立ってる。振り向くと誰もいない。でも画面には映ってる。もう一度後ろを見てもいない。再び画面を確認するといない。よかった。以上。なんだこれ、反射かも。で、ジータ387、カッチョワーツ。どこの方？どこの方？標準語で頼むっていうね。カッチョワーって聞かれても、おっちょわみたいな、もうわかんねえけど、てか、トーンで返すしかないもんだ、でも。勢いで返すしかないもん。で、次。コンビニの珍客、過去あっち編、三道リアル三段、64夜目。どうも、三道リアルです。自分は大学生活のほとんどのバイトをコンビニの夜勤で過ごしてきました。コンビニは24時間営業しています。いろんな事情の人が寄ってきます。それは街頭に集まる夏の夜の虫のようです。でも集まるのは人間だけじゃないのかもしれません。 これは俺がまだファミリーントでバイトしていた頃の話です。季節は冬、めちゃくちゃ寒い夜の2時頃、仕事を片付けて客もいないので暇だった俺はモーニングを読んでいました。ふと外を見るとその店の前は県道が通っていて、かっこ車の通りが多い、信号はないのですが横断歩道が店の前に通っています。その横断歩道の向こう、通りの向こうにおばあさんがいました。車の往来が多いから待ってるのか、すぐに渡って客として来るな、めんどくせえな、こんな時間に来るなよ、非常識だろと思ってるとなかなか来ません。あれと思って外を見るとまだ同じところにいます。自動ドアを開けて外に出て通りを確認すると上りも下りも車は通っていません。つまり横断歩道はすぐにでも渡れるわけです。なのにそのおばあさんは渡らずに、寒風吹きすさぶ中じっとうちの店を見ているのです。怖いので店に戻ってモーニング読んでました。そのうち牛乳やサンドイッチのトラックが来たので仕事を再開しました。終わったのは1時間後ぐらい。何気なく外を見るとあのおばあさんまだいます。じっと店を見ているのです。気になったのでこっちもじっと見てみました。怖いくらいピクリとも動かずじっとこの店を見ています。人形だったなんてオチではありません。なぜなら俺はこの後近づいて話しかけてみたのです。どうかなさったんですかって。おばあさんはちょっと俺の方を見ましたが、すぐに店の方を見始めました。結局朝の5時くらいまで店の外でじっと見続けていました。ふと見るといなくなっていました。かなり寒い日に3時間以上も店をただじっと見ていたのです。人間とは思えないほど不自然な存在でした。以上。で、ジーター388、おっちゃん俺もうこの板わかんない、もうおっちゃんにはついていけないかもしれないと、諦めんなっつうか、388番さんが戻していかなきゃいけないんですよ。だからそういう時は俺が立て直すと、っていうか俺もどうしたらいいかわかんないから、おっちゃんにはついていけないかもっつうか、俺おっちゃんじゃないけど、ほんと勘弁してくれよ、ほんとよ。で次、第65夜、お化けとデッドヒート、鈴剣さん段。はじめまして、鈴剣と申します。いつも楽しく拝見しております。さて、かくいう私は幽霊とかお化けとかいうものの存在には甚だ疑問を抱いております。というのも、私は確実にそれと確証のあるものを見たことがないからです。だからといって存在を否定はしません。見たこともないのにいないと言い張るのもバカですし、だからといって見たこともないのにいると信じて疑わないのもまた愚か者です。そんな私にも一つだけ不思議な体験があります。あれは私が中学校3年生の頃、受験勉強のために隣町の塾へ通っていた頃のことでした。その時はちょうど夏休み、典型的な熱帯夜でひたすらチャリンコを漕ぐ私の方に汗が伝います。塾が終わって帰路に着いたのはちょうど10時、九段の場所に差し掛かったのは10時15分を過ぎていたと思います。その場所は線路と工場の敷地に挟まれた少し大きな通りで、昼間は隣町に出られるため結構人通りはあるのですが、夜中ともなると畑に囲まれているということもあり、さすがに人通りはなくなります。私は一人そこに差し掛かりました。それでも少し大きな通りであるということもあり、街灯は約50メーターおき程度にあります。 疲れていた私はただひたすらペダルを踏んでいましたが、ふと後ろからついてくる足音に気がつきました。足音は非常にゆっくりとコツコツと、そして口笛を伴って確かに聞こえます。なんとなく嫌な感じがしたので、やり過ごしてしまおうと街灯の前で自転車を止め、後ろを振り返りました。しかしそこには大方の予想通り誰もいません。しかし足音は口笛を吹きながらゆっくりとコツコツと聞こえます。私は急に恐ろしくなり、チャリンコを急発進させ家路を急ぎました。しかしなおも足音はつかず離れず、ゆっくりと、しかも口笛を吹きながらついてくるのです。どんなにスピードを上げても引き離すどころか、歩調を早めることもなく、口笛も確かに聞こえます。私はお化けと工場の前から家までの約1キロを激しくデッドヒートし、勉強道具を放り出して布団に潜り込みました。しかし足音は家の中までは追ってはきませんでした。聞けばあまり怖くはないでしょう。もちろん私もこれが幽霊だと言い張るつもりは毛頭ありません。しかし私が体験した唯一の不思議な出来事です。以上、でジータ389、みんなあっちの世界に行っちゃったんじゃねと。一部の方はね、まあ日本からあっちの世界にね、行っちゃったと言ったかもしんねえ。で、だつい66夜、聞いた話ですみませんっていう題名。硬くて太いさん、ダン&皆さんの感想。感想抜く。実話かどうかは知りませんが、友人に聞いた話です。ある女の子、仮にここではぬれ子ちゃんとしますが、友人宅に遊びに行きました。ところがそのお友達は外出中で、家にはそのお友達のお姉さんがいました。どうしようかと思案しているぬれ子ちゃんにお姉さんは、妹が帰ってくるまでうちに上がって待ってなよと親切に申し出てくれました。これといって急ぎの用事もないぬれ子ちゃんは、お姉さんの言葉に甘えてお家でお友達の帰りを待たせてもらうことにしました。その間ぬれ子ちゃんとお姉さんはお姉さんのお部屋で親しくおしゃべりなどをして時間を過ごしていたそうです。部屋にはベッドが一つと椅子が一つ。ぬれ子ちゃんはベッドに腰掛け、お姉さんは椅子に座ってちょうど向かい合って会話をしていました。しばらくして突然お姉さんが、ねえコンビニ行くからちょっと付き合ってとぬれ子ちゃんに言いました。これといって断る理由もないし、留守の宅に他人である自分が一人でいるのにも気が引けたぬれ子ちゃんは、お姉さんが戸締まりをするのを待って一緒に玄関を出ました。お姉さんは外から玄関の戸締まりをしました。外出するのだから当然ですね。鍵を閉め終わったお姉さん、コンビニなどには行かずに交番にダッシュ。あっけに取られているぬれ子ちゃんを尻目に、おまわりさんを自宅に連れて行きました。お姉さんに言われるままおまわりさんが調べてみると、ベッドの下に鎌を持った変質者がいたということです。以上。ジータ390、おっちゃんなんかご利益あった？あった。内容は伏せる。第67夜、北海道の都市伝説、ミュンサンダン。 これは北海道の親戚から聞いた真実かどうかわからない話ですが、きっとこれもいろいろな土地土地でいろいろに語られている話だと思われます。北海道に住んでいる族のチンピラ君はその日やりたくてやりたくて喉からチンコが出そうなほどでした。なんだそりゃ。そんな時街中で女をゲットしようって話になり、女の子を車に誘い込んだそうです。こちらが2人、女の子も2人だったそうです。やりたいだけのチンピラ君は車を彼女たちがそんじょそこらじゃ戻れない場所まで連れて行ったそうです。理由は明快、やらせろ、嫌ならここに置いておくという鬼畜作戦。着いた場所は炭鉱の廃屋が痛々しいというかなんというかという町。しかしチンピラ君の予定が外れ、拒む彼女、切れるチンピラ君、彼が取った行動、その炭鉱の無念さが残る一本の木にくくりつけて帰ったそうです。帰ってくる途中、もう一人のチンピラ君に泣く泣く体を許したであろうもう一人の女の子も放り込んでおいたトランクから出し、山の中にまさに捨てて帰ってきたそうです。後日、もう一人の女の子のことが忘れられなかったもう一人のチンピラ君は彼女を探す旅に出かけました。彼女を訪ねて三千里、そこで彼が見たものは、出勤しながら反響欄になって見えない何かと意味不明な言葉で話をしている木にくくりつけられた女の子。自分のしたことにあまりに怯えたのか、その女の子はそのまま逃げ帰ってきたそうです。そして本命の女の子の方は結局見つけられず、そんな鬼畜な噂話です。以上、留守第68夜。自信はありませんが、オッチー三段。あっちの話かどうかは自信がありませんが、俺が体験したことを少し書かせていただきます。これは俺が高校3年の時の話です。現在は22歳の大学生。俺は当時バスケ部に入っていました。現在も続けてますが、それは大会が近づいて合宿に行った時のことです。俺の高校は学校の体育館の横に合宿所があって、そこで合宿をしていました。ちょうど夜の練習が午後11時過ぎぐらいに終わり、その後友達何人かとシュート練習をしていた時です。そろそろやめて合宿所に戻ろうとした時でした。体育館の隅にボールを入れるケースがあったのですが、ちょうどその隅のところに窓になぜか目が行きました。するとその窓から男の人の上半身が見えました。体育館の中を覗いているみたいなんです。その時生まれて初めて背筋がゾクッとする感覚を覚えました。時間は夜の12時近く。練習も終わり、体育館の中にいるのは俺を含めて友達3、4人。なぜ覗いてるんだと思いました。幸運にも俺はその窓から離れたところにいたので、顔まではっきりは見えなかったんですけど、とても気持ち悪いものでした。俺がその男性の姿を発見して間もなく、友達の一人がその窓のところまで行って、ボールをケースに戻しに行きました。友達には黙っていましたが、その友達にはその男性が見えてなかったみたいでした。そこで俺は思い切ってその人物をはっきり確認しようと、非常口から外に出て、その男性の見えるところまで行ってみました。ところが誰もいません。もう一度体育館の中に戻って窓を見てみましたが、やはり誰もいません。その男性の姿が見えた窓のところまでは非常口を出て数秒、もし人間なら歩いていく姿や足音が聞こえてもいいはず。でもそのような痕跡はありませんでした。それからすぐその場にいた友人数人にその男性のことを聞いてみました。しかし俺以外その姿を見た人はいませんでした。あれは俺の見間違い？未だによくわかりません。あまり怖くはないですが、これが俺の体験した不思議な話です。 以上。次、第69夜、ノックをした者、泉真一さん談。俺は今まであっちの世界には無縁な男なんですが、それでも兄貴が昔怖い話の本に凝っていたもので、そういう話は大好きです。それでも友達にそういう話を聞く機会っていうのは幸運なことに恵まれていて、今回は今まで聞いた中で一番怖い話をお話ししましょう。もちろん実話です。この話は僕の友人の喘息仲間から聞いたんですが、その友達は入院していた時に同じ年の患者さんと仲良くなって、その時にこの話を聞いたそうです。その人は仮に H さんとしましょう。 H さんは3歳の頃からの小児喘息です。彼が喘息で初めて入院したのは小学4年の時でした。2日連続で発作が起きて、明け方に2度目の吸入をしても治らない H さんに、医者は入院してみると言いました。早く楽になりたい当時10歳の彼は即答でうんと言いました。それでそのまま入院。小児科の患者が入院するのは5階でした。5階にはエレベーターのすぐ前にナースステーションがあり、左に一般病棟、右が小児科の患者が入院しているところ、そしてナースステーションのすぐ左には目につきやすいように保育室がありました。未熟児とか体重は普通だけど、何かの理由で保育器に入らなければならない赤ん坊がいる部屋です。そしてそのすぐ左の部屋の右の一番窓側が H さんのベッドでした。そしてその日の夜に H さんはあっちの世界の扉を開いたのです。入院して初めての夜、最終的には彼は3時頃まで起きていました。もちろん相部屋なので他の患者さんたちは寝息を立てています。 H さんは緊張のためか眠れなくて、ナースステーションの前に置いてある本箱から漫画を 2,3 冊取ってきて暇つぶしに読んでいました。途中で看護婦が2回見回りに来て、早く寝た方がいいよと言いましたが、看護婦の笑顔で寝られるくらいなら特に寝ています。その時は時計は1時半を指していました。そして H さんはその時本箱から取ってきた怖い話の漫画を読んでいました。真夜中の病院、明かりは廊下に薄暗く光る電気と手元のライト、そして患者の寝息。怖い話の本を読むにはこれ以上ぴったりな環境はありません。俺は次第に怖くなって布団をかぶって寝たくなってきました。その時です。コンコンと H さんのすぐ近くの窓からノックが聞こえてきたのです。もちろんここは5階です。人が上がってこれるはずはありません。 H さんは背中に冷たいものが走るのを感じました。そしてもう一度コンコンと。H さんは怖がりだったそうですが、同時に好奇心も人一倍あったそうです。そして彼は自分の好奇心に勝てず、窓にかかっているカーテンを開けてしまったのです。そこにはなんと無数の顔が張り付いていました。そしてどれもが H さんの方をじっと見ているのです。顔はどれ一つとして人間の顔をしておらず、皆元人間だったという顔の痕跡を残して醜くただれていたのです。そして H さんに向かってそのうちの一つの顔が言いました。開けろ。彼はその言葉を聞いた途端その場に失神してしまいました。次の日、看護婦にベッドのすぐ横で失神しているのを発見された彼はその夜のことを誰にも話せませんでした。そして看護婦にはベッドから落ちてそのまま寝てしまったとしか言いませんでした。そして彼は思い出したのです。 N を起こせという言葉を。 N さんとは H さんのすぐ隣のベッドで寝ていた15歳の男の人でした。もしかしたらあれは死神だったのかもしれないと H さんは友人に話したそうです。 N さんはそれから3日ほど経ったある日に集中治療室行きになり、そのまま帰らぬ人になったそうです。死因はよく思い出せないそうですが、確か N さんは肝臓が悪かったと H さんは話していたそうです。俺もこの病院に入院した時、よく窓の外から景色を見ていましたが、足をかけられそうなものは全くありませんでした。もちろんそんな大勢がそこまで上がってこれるはずはありません。以上。やばい、ちょっと頭が自分ぼーっとしてるぞ。で、次、第70夜、今日の目標到達。ステロに残った遺言、たくさんダン。ちょんびひげたさんの10時バツバツ分を読んで思い出しました。かなり前の話なので多少曖昧になっているところがありますが、深く考えないでください。しかもあっちの話じゃないかも。母の友人から聞いた話です。 A 君という少年がいました。彼は自分で貯めたお金で中古のステレオを買ったそうです。これは伏線です。A 君の家の斜め向かいの家には夫婦が住んでいました。近所ということもあって、おばさん、奥さんには大変可愛がられていたそうです。しかしその奥さん、ノイローゼ気味で、旦那さんはかなり苦労していたようでした。ある日、その家から火事が出ました。原因は、奥さんが自分の体に灯油をかけて火をつけた自殺だったそうです。イチョウのように警察が A 君の家にも来て事情聴取していたそうです。ちょっと不思議なところがあったそうです。自分でかけたとは思えないほど綺麗に全身灯油がかかっていたそうです。もちろん助かりませんでした。さて、ここでステレオの登場です。ある日を境にステレオが夜な夜な勝手に鳴り始めるそうです。そこで電気屋さんに見てもらいましたが、特に異常はなかったそうです。まあ CD やテープを入れておかなければ音は出ないので気にはしていなかったんですが、鳴り始めるようになったある日というのが例の奥さんの自殺した日だったというのが僕は気がかりでした。A 君には警察に話していない秘密があったのです。それはあの旦那さんが火事の起きた時間にその家にいたということでした。彼の部屋からはその家が見えるのですが、火の手が上がる少し前に慌てたように旦那さんが家から出ていくのを見たそうです。しかし旦那さんは出火した時間会社にいたと証言していたとのことでした。この話を A 君の母親にしたところ、めったなことを言うもんじゃないと言ってそれ以上何も言わないそうです。 A 君は今でもきっとおばさんがこのことを公表して恨みを晴らしてって言ってるんだよと言っているようです。以上。到達。残り、30話で、と思ったら今下にグーって動かしてったら、なぜ101夜がある、エクストララウンドって書いてあるんですけど、101夜って書いてあって、なんだエクストララウンドっつうのは。出た。で、ジータ391、今あっちゃちょちょイサムシがどうつうか何言ってんの全然わかんねえよ。 今あっちょちゃっちょイサムシがとか言ってんですけど、何言ってんだかさっぱりわかんねえ。俺もめったにイサムシを知ったしていないとつうか何言ってんのよ。391はちょっとよくわかんねえぞ。知ったしてる、誰か知ったしてる人っていたっけ。イサムシっていう人と兄さんっていう人と、まあ、多数がおっちゃんって言うんですけどね。で、392、1は読めなかったからちょうどいいですねと。あ、確かね、何話目か忘れたんですけど、ちょっとね1話だけエラーで見れなかったんですよ。だから飛ばしたっていうのがあるんで、まあ今170まで読んだって言ってますけど、まあ実質ね、そうやってエラーがあったんで、169といえば169ではあるんですけどね、まあね、確かにね。いや、じゃあちょっと行くかな、行けるとこまで行ってみるかな、もう。うん、あと12時半ぐらいまで、うん、行ってみよう。第71夜、彼女の中に 誰かがいる。 KOU 高三段。この話は私が22歳の頃の体験です。私には霊感はなく、たった一度の霊体験と呼べるものです。その頃私はバイト先で知り合った19歳の子と付き合っていました。その日はこの彼女の誕生日で、カラオケボックスに行ってお祝いをしました。彼女はいつにも増してガンガン飲んでいき、そのうち彼女は飲みすぎで自分で立つこともできなくなってきました。私は酔った彼女を車で自分の部屋まで運び、やっとのことでベッドの上に寝かしました。私がベッドの横に座ってタバコを吸っていると、フフフッと小さな笑い声が聞こえてきました。それは彼女の笑い声でした。よく聞くと何やらブツブツ言っています。彼女は寝言の多い子だったので、大して気にも留めず、何か楽しい夢でも見ているんだろうと思っていました。彼女の小さな笑い声がいつまでも続くので、その寝顔に向かって、楽しそうやな、と言った瞬間でした。もちろん返事が返ってくるとは思っていませんでしたが、彼女が目を開き喋り始めました。この子はお前のものになったわけじゃないぞ。私の目を見てそう言いました。何、お前落ちとったん、何よ。いきなり喋り出したのに少々驚きましたし、何よりもその言葉の意味が分かりませんでした。どういう意味、もう一度聞きました。この子は俺のものだ、お前には渡さないと彼女は言いました。私は一瞬別れ話を始めたのかと思いましたが、それにしては喋り方が男言葉になってるし、別れたいにしても話がちょっと変だ。わかった、こいついたずらしてるなと心の中で納得し、少しいたずらに付き合ってやろうと思い、この子は俺のものじゃ、誰にも渡さんぞ、お前は誰じゃ、怒った口調で言いました。するとその瞬間、彼女の体がスーッとベッドから20センチほど浮き上がり、俺はこの子を小さな頃から守ってきた、手を引かんとひどい目に遭わせるぞと言ってから、またベッドにスーッと降りました。私には目の前で起きたことが理解できません。自分はマジシャンではないし、彼女もそうです。ただ一つ直感的に思い浮かんだのは、やばい、この世のもんじゃない。彼女はまだへへへと笑っています。その時には全身に鳥肌が立ち、ガタガタ震えていましたが、勇気を振り絞り彼女の上に馬乗りになり、踊りゃふざけんな、勝手なこと言うな、ここは俺の部屋や、出て行けと叫び、彼女の肩を持ってグラグラと揺すりました。それでもまだへへと笑っています。私は最後の手段に彼女の方を力いっぱい引っ張りました。 すると彼女が驚いたように目を覚まし、いた、何するんと怒ったような不思議そうな顔で私を見上げました。その時の目は明らかにさっきまでとは違っていました。私は彼女に今までことをすべて話すと、彼女は別に驚くわけでもなく、そんなことええやん、眠いけん寝よと言って寝始めました。何かを隠しているようでした。こんなことがあってすぐ眠れるはずがなく、考え込んでいるとまたさっきのようにへへへと彼女が笑い始めました。来たなと思いました。私はそいつに向かって、勝手に彼女の体を使うな、男やったらせこいことすなと言うと、彼女の笑い声がすっとやみました。その代わりに部屋の北側の隅にそいつがいるのがはっきりと分かりました。目には見えませんが、殺気を持った目が自分を睨んでいるのが分かります。目をそらしたらやられる、そんな感じでした。私はそいつから目を離さずに彼女を揺り起こしました。あっさりと彼女は目を覚まし、それと同時にそいつの気配は消えました。私は彼女に今までのことを話し、何か知っていることがあるだろうと問いただしました。すると彼女はぽつりぽつりと話し始めました。小さな頃、二人のおじさんの霊と遊んだり話をしたりしていたこと、大きくなるにつれて見えなくなってきたけど近くにいるのがはっきりわかること、自分に彼氏ができると必ずその男に霊が危害を加えていたこと、これ以上付き合っていけば私にも何か起きるであろうこと。私は彼女に除霊に行くように勧めましたが、あの人たち霊が嫌がってるから行かないの一点張りでした。その後このことが原因でうまくいかなくなり、すぐに別れてしまいました。もしかしたら手の込んだ別れ話だったのかもしれません。女性の方、教えてください。あなたは男と別れるためにこんなことしますか？しかもベッドから体を浮かせることができますか？以上で、次第72夜、片腕の兵隊鈴剣三段。これは先日家に遊びに来ていた私の祖父の兄、すなわち大叔父から聞いた話です。大叔父かっこ以下 T さんは戦時中陸軍に召集され、中国大陸に出征しました。 T さんが召集されたのは戦争もいよいよ負けるかという時でした。それは何ともひどいありさまで、軍曹であった T さんさえも武器は軍刀一本、部下に至っては銃剣すらも支給が行き届かないほどであったと言います。しかし上は容赦なく T さんを前線へと送り出しました。前線について申し訳程度の武器は手に入ったようですが、それでも申し訳程度です。当時本当に恐ろしかったのは、軍服を着て正面から突撃してくる敵兵よりも私服で襲ってくるゲリラで、 T さんをはじめ当時の日本兵の多くは気を休める間もなかったと言います。そんなある日、 T さんの分隊は壕の中で休んでいました。外に一人保証を立て、 T さんは壕の中で軍刀の手入れをしていると、そのうちについうとうとと寝てしまったそうです。すると突然外の保証が誰だと叫びました。外では人の走り回る足音がバタバタと聞こえていました。 T さんは軍刀を抜き、部下を起こして恐る恐る顔を半分だけ出して様子を伺いました。外は満月で薄明るく、その月明かりを背に受けて人が一人立っています。よく見ると右腕がありません。それにどうやら日本兵のようです。保証の姿はありません。何者だ、所属と生命を言え、 T さんが尋ねると、日本兵はか細い声で答えました。 自分は〇〇部隊所属三角三角小隊バツバツ上等兵であります。何の用だ。自分はこの先の野戦病院に入院しておりましたが、訳あって行かねばならないところがあります。については軍曹殿にお願いがございます。行ってみろ。この手紙を自分の母に届けていただきたいのです。と言って彼はポケットから封筒を取り出し T さんに差し出しました。どうかよろしくお願いします。 T さんは彼の頼み方があまりにも悲壮であったため彼の頼みを受けました。わかった、責任を持って届けよう。ありがとうございます。では失礼します。分を祈る。彼は左手で敬礼をして去っていきました。翌朝、負傷して倒れている保証が見つかり野戦病院まで運びました。 T さんは昨日の兵士のことが気にかかり訪ねてみると、昨夜右腕のない兵士が亡くなったということです。封筒の名前と照合してみると間違いなくあの兵士でした。やがてソ連の参戦で T さんはソ連の捕虜となり、何年もの間シベリアに抑留されていたそうですが、運よく生きて帰ることができました。その後 T さんは長い間かけて遺族の方を探し出し、やっと手紙を手渡すことができたそうです。今でもそのご家族との親交は続いているということです。以上。で次、第73夜、続く悪夢、彦さん弾。タイトルは続く悪夢といった感じでしょうか。シエルさんの夢の話を読んで自分にもあったなと思い出し書き込もうと思います。といっても私の場合、悪夢の類です。その夢は小学校の1年生から4、5年生くらいまでの間、毎年1回という割合で見ていました。そして見るたびに少しずつ話は進展していきました。夢の中で私は放課後の学校の中を友人たちと遊んでいます。第一校舎と第二校舎をつなぐ連絡通路から夕日が差し込んでいたので、時間的には4時かそれくらいの時間でしょうか。ともかく友人たちと共に教室群のある第一校舎から特殊教室、理科室や音楽室などのある第二校舎へとかけてくるのです。すると見知った第二校舎の2階の風景が異なっています。図書室のあるべき場所に重く丈夫なワイヤーの入ったガラス戸があり、そこから先へと連絡通路というか階段が下っているのです。私の通っていた小学校は第二校舎までで第三校舎など存在しません。私と友人たちはその第三校舎と思われる校舎を探検してみようということになり、その扉を開け階段を下っていきます。階段は非常に長く、入り口からは出口が小さな窓程度の大きさに見えました。しかもその階段には窓が一切なく、照明もないのですが、なぜか白く照らされていました。というよりも足元、天井、壁、全てが白く発光していたような気もします。そうしてようやく出口にたどり着き、入り口と同じような扉を開き中に入ります。すると階段と同じような全面白の世界、扉から正面に見た壁には窓や凹凸の類は一切なく、左右を見てみるとその先が見えなくなるまで廊下が続いています。ただしガラスの扉のある面には均等にドアが並び、これも果てしなく見えなくなるまで並んでいました。私たちは2組に分かれて探索しようということになり、数人に分かれ、私のいる方が左手を、もう一方の組は右手を探索することになりました。右手組は行くぞと言って果てしない廊下をひたすらかけていき、まもなく私たちの視界から消えました。 そこで私たちも探索を始めようと、とりあえず一番近いドアから入ってみることにしました。ドアを開けその中に入ると、今度は廊下とは対照的に黒の世界です。単純に照明がなく暗かったのかもしれません。私たちは別段恐れるでもなく、その闇の中へ入っていきました。中は視界ゼロで全く何も見えません。ドアは開けてあるので光が差しても良さそうですが、全く何も見えないので手探りで進むと、ありがちなのですがドアが勝手に閉まりました。そこで初めて恐怖を感じた私たちは、ドアのあったであろう場所へとかけていきました。ドアはなぜか開きません。しばらくドアに向かっていると、部屋の中に気配を感じます。部屋の奥の方から音が聞こえてくるのです。カラコロカラコロ、何か乾いた棒切れでも引きずるかのような音が次第に増してきます。音はすぐそばに来ています。私たちは必死でドアを開けようとしました。その時、
うわぁ、痛い痛い、
友人の叫び声が聞こえます。闇の中で何が起きたのか分かりませんが、私たちも恐怖で必死です。すると今まで固くなとして開かなかったドアがいとも簡単に開きました。
よし逃げるぞ
と言って部屋から抜け出し、部屋の中を顧みると、なぜかこの時は部屋の中を見渡せた。無数の骸骨たちがゆっくりとこちらに向かってきます。その中の一体は私の友人を食べていました。しかし骨しかない彼らは食べたものがすべて流れ落ちてしまっています。顎から肋骨にかけて血みどろの骸骨はなおも友人を咀嚼しています。目や鼻、耳といった断片も骨に引っかかっているのが見えました。もうどうなっているのか分かりません。とにかく このドアを閉めよう、そう思いドアを閉めたのですが、見ると通路に面したドアが全て開け放たれているではありませんか。そしてそこから無数の骸骨たちがゆっくりと乾いた音を立てて向かってくるのです。彼らは何か満たされない空腹に飢えているように見えました。ちょうど映画のゾンビのような感じでした。私たちは入ってきたガラス戸へと逃げ帰りました。ですがここがまた開かないのです。ぐずぐずしているうちに骸骨の群れに取り囲まれ、また友人が餌食になりました。するとまた扉が開くのです。なんとなくわかりました。扉を開くためには餌食となる人が必要なのだと。そして残ったのは私ともう一人の友人の二人だけ。ともかく来た階段を上りました。しかしなぜか思うように足は動かず、階段の途中でもう一人の友人も骸骨たちの餌食となりました。私の中ではもう少しで最後の扉まで行けたのにという気持ちと悔しさはありましたが、友人を失うという悲しさみたいなものは一切ありませんでした。そして私だけが階段の入り口にあるガラスの扉にたどり着くことができたのです。ですがこれまで同様扉は開きません。私も必死で扉を叩きました。心の中では神様に祈りも捧げていました。骸骨は友人の手や足を咀嚼しながら、それでも満たされない飢えを満たそうと私のすぐそばまで来ています。もうダメだと思った時、扉が開きました。私は唖然と第二校舎へと足を踏み出しました。すると骸骨たちは何事もなかったかのように引き上げていきます。そして校内放送のような、あるいは私の脳に直接響くような声が聞こえてくるのです。お前は逃げられないと。校舎の窓からは夕日が差し込んでいたのを覚えています。そしてここで連続した夢も終了となりました。ここまでは要所要所で夢が終わり、次に見るときには少しずつ続きが見れたのですが、これ以降この夢を見ることはなくなりました。この夢を見たときはいつも全身に汗をかいてガバッと布団から跳ね出るように目覚めるのですが、 それ以外にこれといった害があるわけでもありません。ただ小学生の自分にはこの上ない恐怖であり、好んで見たいと思う夢ではありませんでした。以上。で次、第74夜、深夜の電話、アバさんタン。俺12時半過ぎてる。うわ、75まで行こうとしてんのにすげえ長えのが連発してるな。よし行こう。74夜で深夜の電話、アバさんタン。この話は私が体験した数少ない体験です。無論作り話ではありません。すなわち実話です。私が大学に入学して大阪から滋賀に来て間もない頃の話です。その日は家の周辺に何があるのかわからないため、コンビニ、スーパー、ビデオレンタル、弁当屋といろいろ何があるのか探し回り、収穫があった日でした。私はその時原付に乗り始めて間もない頃で、あまり運転に自信がなく、暗くなる前に帰りました。疲れていたのでしょうか、夕方に帰ってすぐ寝てしまいました。しかしその睡眠はすぐ妨げられました、予期せぬ一本の電話によって。家の周りに何があるかわからないぐらいです。滋賀において私の電話番号を知っている人はいません。家族が電話する場合、深夜1時に電話するはずはありません。友達も1時は少ないです。今は多いけど。おかしい。その時そう感じずにはいられませんでした。私は電話を取りました。その電話が何か知らずに。私。はい、まるまるですが。が。私。もしもし。が。ガチャ。ブーブー。ただ分かったのは、それがすごい雑音で何か言ってるようなそんな感じとしか分かりませんでした。その日からです。毎日1時に電話が入るようになったのは。2日目。私。はい、まるまるですが。が。ピー。なに。な。は。あ。ガチャ。ぷー。聞き取れたのは、それが何か言い争っているような口調であることぐらい。3日目は気味悪くて電話には出ませんでした。しかし留守電になっています。何を、一体あなたが何るめてガチャプープー。だんだんと分かってきました。どうやら喧嘩らしいです。しかしそれはどう考えても現実じゃない出来事です。電話はここから加速的にリアルになっていきます。4日目。何を、一体何考えてるの、あなたに、なあ、する、で、いい、もうだわ、がするの、きのめガチャブーブー。この電話は1週間、つまり7日で終わります。ここからは電話線を切っておくべきでした。明らかにヤバい雰囲気です。私はすごい好奇心旺盛です。人間、入るべきでない境界線があることを知ったのはこの日からです。5日目。
何を一体何考えてるのあなたは。な、え？あなたが何がしたくて。おう、もうか、もう、げん、だわ。そう。な、するの？どう？それで、の？やめて？め、ガチャ、プープー。明らかにやばいです。6日目、すべてが明らかになります。何を一体何考えてるの？あなたは。何って、何もしないさ。あなたが何がしたくて何を望んでいるのか。もう限界だわ。私たち終わりね。そうか。なら、仕方ない。何をする気なの？どうする気？それで、一体どうするの？どうもしないさ。何を驚いてる？やめて。やめて。やめて。ごつ、ごつ。いや。め。ごつ、ガチャ、プー、プー。やってしまった。すごい内容だった。寝られなかった。すべてが夢であってほしかった。あまりにリアルな殺人劇が電話から流れていたのだ。もう続きはない。殺人劇は終了した。そう思い込んだ。思い込んで早く忘れようと思った。もうここの家にいられなかった。すぐに大阪に帰った。次の日、私は家にいなかった。その次の日も。滋賀から帰ってきた私を待っていた一本の留守電。それが何か分かっていた。通知があったのだ。最後のメッセージが。勝ち。私はスイッチを押した。電話。要件一件再生します。そう電話は言うと巻き戻す。キルキルキルキル。勝ち。す、て、た、け、て、助けて。ガチャ、プー、プー。電話。午前1時0分です。ピー。以上。はっきり言ってこういうのは向かない。自分は。こういう演技はできない。で、続き。次。続きじゃなくて次。これをやって終わり。第75夜。家でも怖い。ピンボケ三段。超こっちの世界だとは思いますが、お目を拝借。あれは今から20年ぐらい前のことです。体験者は自分と友人 H。もちろん実は、でもきっと怖くないです。私は怖かった。隣接の M 県に海釣りに行った時の話です。会社の釣り仲間 H と二人して、いつものバイパスを車で走っていました。時刻は午前3時半頃。過去釣りは夜がけ、夜がけなんです。のこと。運転をしていた私はいつもの見慣れた景色、一面の田園風景を見ながら海潮に飛ばしていました。いつも途中で寄るエセアの近くまで来た時のことです。私は思わずビビり声を漏らしてしまいました。右手の田園のど真ん中にある一軒の家が目に留まったのです。道路からは15メートルぐらい離れているでしょうか。田園の真ん中にポツンと一軒だけ。周りはぐるり田園なんです。道路もないから車では入れません。 はてこんなところに家なんてあったっけなんて思ったのですが、何度も通い詰めた道なのに思い当たらないのです。その家は当時としても珍しい平屋一階建てで、ただそれだけなら何も怖くないし不思議なことでもないのですが、見た瞬間ゾッとしてしまいました。その家は一部屋8畳ぐらいしかないのです。覗いたわけではないですが、そんな小さい家って普通見かけませんよね。普通の屋根瓦の小さいけど普通の家なんです。だいたい建築許可がおりのかで、障子が丸見えなのです。でも部屋に電気がついていたんです。それも真緑の明かりなんです。おいおい、なんだありゃ。友人と車の中でマジでビビっていました。この光景は見たものでないとイメージしにくいとは思いますが、とても嫌な感じ、邪悪っていうのかな、でした。怖がりの二人のこと、寄って調べる勇気などもちろんありませんでした。で、そこから5分ほどのいつもの餌屋で餌をいつものように買い、いつものようにいつもの場所で魚釣りをしました。ただ帰り道は話が別です。昼間なので全然何とも怖くありません。場所は大体分かっているので帰りに調査するつもりだったのです。車の通行量は多いし、周りが明るいということは本当に気が楽です。でも見つからないんです。そんな家どこにも。ずーっと一面の田園があるだけ。真夏のうだるような昼間なのにゾーッとしました。それから今まで何度もその道は通っているのですが、あれ以来見ることがありません。以上。はい、というわけで読みました。156話目から175話目まで、終わりました。あと25っていうか26読めば、200話になると、また2つ目の節目をね、行くわけですね。てかエクストララウンドが気になるわけですけども、まあ今あげちゃうともったいないんで取っておきますけど、意外といけるもんよね、ちょっと長めのがあったんでね、思ったよりはあれだったんですけど、はい、というわけで、今日はですねこの辺で終わりたいと思います。いい感じ、1時前に終われる。よし、では、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ですねよし、曲ストップ。一応毎回上げているので、録音したファイルを、ファイルバンクの方に上げておきますと、まあ、なんだかんだで、おとずいとそれなりにいるので、いや、まあ、あげといて意味はあるのかなと思うので、まあ、あげときますね。はい。ふぅ。では、この辺で終わりましょう。今日はあと26話やるのかとか書いてあるんですけど、やらねっつの。まだ火曜日だし。まあ、水曜になりましたけどね、まだまだまだまだ明日できるかな。明日200はいけちゃうかな。そうしたら早いよな。3週間ぐらいだよね、初めて。まだ3週間、もう1ヶ月ぐらいになっちゃうのか。それなのにもう200はいってるっていうね、いけんじゃねえ結構っていう。はい、じゃあ、終わりにします。この辺で。では、 まあオープニングでクロノクロスかけたんで、今度はこっちを、かけて終わりにしたいと思います。じゃあバイバイ。ではございました。先に音切っちゃった。じゃあ、この辺でバイバイ。